者と福音の時間です。グレープジュースとリンゴジュースは普通に飲めば簡単に見分けがつきますよね。でも目を閉じ鼻をつまんで飲むとほとんど区別がつかなくなります。人の感覚は不確かで、見た目や雰囲気に左右されるものです。とすれば、人生で一番大切なことを見分けるのはさらに難しいことです。ですから、確かな指針、聖書が必要なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は、那須清さんです。
ご機嫌いかがですか？那須清です。先日、アメリカで車を運転する機会がありました。左ハンドルで右側通行ですから、日本と反対です。方向指示器を出そうとしたら、ワイパーが動き出したり、サイドブレーキを引こうとしたら、手元に何もなかったりと、最初は戸惑いました。そんな中でも、信号の赤は止まれ、青は進め、これは世界共通です。この信号機の色でこんなことを思ったことはないでしょうか。進めを示す青色、あの色をどう見ても青に見えないなぁと。そういえば、緑は進めという人もいますし、英語で進めはグリーンライトで緑色ですよね。実は明治時代に信号機が導入された時、今私たちが緑色に見えるあの色を青色と表現しても何の違和感もなかったようです。その昔、緑色という表現はなく、皆青いと言っていたのです。そういえば、緑っぽいリンゴを青リンゴと言いますね。また、青々した緑など不思議な言い方の理由も分かってきます。日本ではその後、緑色という表現が定着しても、信号については青は進め、という表現を変えようとしませんでした。かえって信号の色そのものを変えたのです。色の表現にも世界標準があるのですが、ギリギリ緑色の範囲に入る青色に近い色に変えました。というわけで、外国に比べると日本の青信号は青っぽい緑なのです。言葉の使い方って難しいですね。聖書の神についても同じようなことが言えます。日本人にとって神とは人によって感じ方がかなり違います。どちらか言えば、触らぬ神にたたりなしというように、変に関わると厄介なものとか、物でも人でも神になると考えている人が多いようです。聖書が語る創造主、この天地万物を作られ、私たちを作られた神は、天という表現の方が理解しやすいのかもしれません。いずれにしても、聖書の神について考えるとき、神という言葉を使い続けるのであれば、神はたたるような方ではない、私たちを作られた正義と愛の神であると、心の中でしっかりイメージしていくことが大切でしょう。神の代わりに創造主と、呼びかけてもいいですし、神が人の姿を取ったと言われるイエス・キリストと呼びかけてもいいかもしれません。聖書の神について次のように紹介されています。神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ここで言う命とは、神と共に永遠に生きる命のことです。神はプレゼントとしてあなたに永遠の命を与えたいと願っておられます。先月、知人の M さんが亡くなり葬儀に参列しました。彼は信仰を持って6年ほどでしたが、死を前にしても永遠の命の希望を抱く人の平安を見事に示してくれました。お世話になる葬儀屋と事前に打ち合わせをし、自分の葬儀の流れを決めていたというのです。息子さんが式の中で父との思い出を話していたのが印象的でした。お父さんは愛情を言葉でズバズバ表す人ではなかったようですが、自分たちを愛していることがよくわかったそうです。 発売された新刊を本棚の見えるところに置いておき、それを見つけて喜ぶ姿を見て喜ぶような感じだったと言いますから、ユニークですね。では、神はどのように愛を表されたでしょう。一人子イエスを通じてです。一人子の神と言われたイエスをこの地上に送り、人間の罪の身代わりとして十字架の上でイエスを裁かれました。聖書の神は人間の罪や悪をうやむやにする方ではありません。完全な義、完全な清さを持つ方です。あなたの不完全さ、罪のすべてはイエスの上に乗せられて、あなたの代わりに裁かれ、処分されたのです。人は誰でも自分の弱さを認め、神の前に不完全さを告白するならば、罪の許しは有効となり、神の前に永遠の命を得ることができるようになりました。神はイエスを通して与えられる命が本物であることを示すために、イエスを死後3日目によみがえらせました。天に帰られましたが、今もイエスは生きておられて、天から私たちを守り、導いてくださいます。イエスを救い主として受け入れ、イエスに信頼して生きていくとき、さらに神の愛や神の思いを知っていくことになります。北朝鮮から脱出して現在日本に住み、YouTuber として北朝鮮の情報などを流しているキム・ヨセフという人がいます。彼は北朝鮮に生まれて10歳の時に母と姉と死別、父と離れ離れとなり、弟と路上生活を始めました。その後、彼だけ祖父母の家に身を寄せましたが、18歳の時脱北を試みます。しかし、失敗し大変な拷問を受けます。マイナス26度の極寒の地で過酷な尋問を受けたのです。祖父母の家に戻されますが、23歳の時に再度脱北します。中国、ベトナム、カンボジアを経て韓国への亡命は成功しました。激動の歩みの中で彼は聖書の神に出会います。超自然的な存在といえばキム・イルソンで、神と同じぐらいの能力があると教えられてきましたが、彼の世界観は大きく変えられたのです。本物の神の許しと愛に出会った時に人は変えられます。キムさんはイエスの敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいという言葉によって心に渦巻く憎しみから逃れることができました。またこれまでの自分の身の上に起こったことに対して違った見方をすることができるようになりました。彼はその著の中で、なぜ自分だけあのような過酷な経験をしなければならなかったのかと問うたとき、聖書と重ね合わせるとパズルが解けるかのように理解できるのだと書き、またなぜ一度目は失敗したのかを悟った。自分にはまだその準備ができていなかったから、神があえて救い出さなかったのだ。神がもう一度苦労させた理由があったのだと書いています。自分の気づかないところで神が働いておられた。また今も働いておられるということをキムさんは知ったのです。あなたのこれまでの人生にも生きておられる神は働いておられました。そして今も働いておられます。それに気づくようになればどれほど素晴らしいことでしょう。あなたと神との障壁となっていた罪の問題は神が解決されて、今あなたと共に歩むことを神は願っておられます。その歩みは永遠に続くものです。あなたも救い主イエスを信じ、この祝福の人生に入られることを心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。